さかにゃんのときめき婚活定食。
はい、皆さんこんにちは。さかにゃんのときめき婚活定食が今週も始まりました。私、結婚相談所ボダイジオーナーのさかにゃんでございます。毎度ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。うちに甥が4人いるんですよ。カッチさんの息子ですね。亡くなったカッチさんの息子が4人いて、一番下が20いくつなんだ、5ぐらいかな、4かな、そのぐらいなんですよ。で、ずっとメガネ子だったんですよ。メガネかけてたんだけど、やっぱりこうね、いろいろと支障がある。例えばマスクすると、メガネが曇るとかさ、あと何、USJ とかでさ、 3D メガネかけて乗んなきゃいけない乗り物とか、なんかそういうアトラクションでなんかメガネオンメガネしなきゃいけないから都合が悪いとか、まあそれはめったにないことなんだけども、やっぱりこうね、メガネがない方がね、ラーメン食べてても曇んないしね。まあそういったわけで、なんかついにコンタクトにしたいとね、社会人デビューです、コンタクトので。なのにねコンタクトってさ、初めて入れるときドキドキするでしょ。ね、目ん中にあんなもん入れて大丈夫なんかって思うじゃないね。で、その人生でね、生まれて初めて二十何年間目ん中になんか入って痛かったことしかないね。その甥が、コンタクト屋さんに行って、そのコンタクトを入れる練習をね、練習しましょうとか言って言われたそうなんですよ。なのに前の日っていうかね、明け方までこう会社の人たちと、まだね若いよね、明け方まあありますよそういうことはね、明け方まで飲んでて、こう飲んでたそのね、徹夜でちょっと、まあ、仮眠ぐらいしか取ってないところに、そのコンタクト屋さんにアポ取ったもんだから、こう目が開かないとねえ本当なのかな、目が開かないのかな。あとね、なんかね、先端恐怖症見たよ。こう指にこうコンタクトレンズ乗っけて、その指をこう目に近づけていくだけで怖いみたいな先端が怖いみたいね。ね、まだそのコンタクトはだから入れてないんだって、また来てくださいって言われ、断られたって言ってましたね。すごいね、コンタクト屋さんに行ってさ、 目に入れらんないからまた今度ってどういうことかって思うんだけど、まあね、そういう人もいるということでね。無事コンタクトが入った甥っ子の顔をね、またね、ゴールデンウィーク中に見れるのかなと思ってます。はい、今日ね、テーマですね、今日のテーマ、婚活のテーマですが、結婚に向いている男性ね、こんな人なんじゃないかっていう記事があったので、こちらを読み上げてみたいと思います。音楽の方は、イーグルスね、イーグルスね、いいよ、イーグルスはね、本当聞いてるとホッとするね、気持ちいいね。というわけで、今日はイングスの特集したいと思います。1曲目は21。はい、トキコンです。今日のテーマ、結婚の先輩に聞いてみました。結婚に向いている、男性、結婚に向いている男性はどんな男性ですかっていうことを、ちょっとね、結婚してる人に聞いてみたということです。そして、みんながこれをね、言ってるのを総合してお伝えしていきます。既婚ね、だからね、結婚してる人が旦那にするにはこんな人っていう風に言ってるっていうね、実体験をもとに、要はだから、その夢とかさ、理想とかそういうのとは違う現実主義で聞いた旦那、こんな旦那いいよっていう話ですね。ね、はい、だからね、恋愛ものすごい好きでももうすごいダメだったっていう、そういう場合もあるわけですよ。でも好きだからこそ許せるっていうのもあるんで、これがだから、好きじゃない人 がいいって言ってるんじゃないですよ。好きな人とぜひ結婚してほしいとは思うんですが、そんな中でもこんな人が結婚に向くよっていう話なんでね、聞いてみてください。じゃあね、大体想像つきますよね。で、1番、交友関係、ね、それが広くない男性。結婚前はお友達が多くて人気者の彼が素敵と思ってたけど、結婚後もその調子でいつも付き合いとか飲み会とか趣味に出かけてばっかりで、お友達よりも家族を大事にしてほしいと今では不安でいっぱいですっていう、専業主婦の32歳の方の意見があります。やっぱりこう友達が多かったりワイワイしてたりとかすると、楽しそうにしてるとね、男の人も、まあ女の人もですけど、ちょっと素敵に見えちゃうじゃない。でもその人望がある、人望っていうか、ほら、人の人の周りに人が集まってるとさ、なんかちょっとね、人柄もいいんじゃないって思うかもしんないけど、その付き合いがずっと続いてくと、やっぱり奥さんとしてはちょっとイラッとすることも出てくるっていうことですね。でもだから結局あんまりこういう関係のない男の人っていうのは、恋愛の時はね、あんまり魅力的に映らないというか、つまんない男の人に見えちゃうかもしれないけども、逆に付き合いが少ないということは、家族にね、家族と一緒にいる時間を増やしてくれるっていうか、それ当然家族と一緒にいる時間が多くなるっていう意味もありますので、家庭的な旦那さんを求めるのであれば、こういう関係の少ない旦那さんじゃないや男の人が向くんじゃないかっていう話ですね。はい、じゃあ次2番、自分の実家を大事にしている男性。よく家族の話をして仲いいなとは感じてたけど、結婚を実家の家族を大事にするのと同じように、自分の家族、要は私たちのこと、自分の妻ね、のことを大事にしてくれるので、この人でよかったなと思う。つまりですね、彼の家族、自分のね、もともとの家族に対する態度は、すなわち結婚後に妻が受ける扱いになっていくっていうことです。これほらね、お母さんお母さん言ってる男の人はマザコンなんじゃないとかって言われたりとかね、なんかお母さんお母さん言ってると気持ち悪いとかっていう女の人もいるかもしれないけど、つまり身近な家族を大事にしている姿は、結婚後の姿はが、そのそれが自分に対する態度だっていうふうに想像できるっていうことなんです。だから結婚前にその緊張するしね、大変かもしれないけど、その人が自分の家族にどう接しているかっていうのをこう見に行く。だから単純にそのね、こう畳の上にね、座布団引いて座ってよろしくお願いしますって言いに行くだけじゃなくって、一緒にバーベキューしたりとか、こう一緒にね、そのどっか、まあ、旅行っていうんじゃないけど、ちょっとレジャーにね、お花見行ったりとかさ、そういうのに出かけたりとかして、こう彼氏が自分の家族にどういう、ね、態度をとってるのかみたいなところを見るっていうのもいいことなんじゃないかなっていうふうに先輩がおっしゃってますよ、皆さん。はい、次3番、まあいっかと良い意味でこだわりのない男性。結構ね、こだわってる人ってかっこよく見えるんですよ、恋愛中はね。例えばさ、時計が好きとか、時計にこだわってるとか、こうなんかね、グルメで何、ここの何々が美味しいからここのしか食べないとかさ、ファッションもここの店で買うといいとかさ、こだわってる人っていうのは話も面白いし、実際見た目もかっこよかったりとかね、要は身につけてるものが洒落てたりとかすると、よくは見えるんですね。だけれども、結婚後もずっとそのこだわりが譲れないっていう可能性があります。それをずっと合わせていくのが大変と、または、節約したいね時、子供が生まれたりとかさ、そういう意味でこうあんまりね、そういうところにお金かけたくないっていう時になっても、やっぱりそういうことで出費してしまったりとか、
ね、だからこだわりを持たずおすすめしたものを身につけてくれる人っていうのは適度な緩さのある許容範囲の広い結婚生活に向いている男性なのではないかっていうことがおっしゃってます、うん、で、彼の性格、ね、どんな人なのかっていうのはもちろんね分かって結婚すると思うんですけども、さっきも言ったように、今素敵でもそれが結婚をね、自分との生活のになった時にどういうことになるのかっていうのをちょっとね見極めないと、結婚してからねああこんなはずじゃなかったって思っちゃう可能性もありますね。ただね、そのこだわり持ってる人は素敵だしね、あんまり家族とベタベタしてる人もなんかどうかと思う時もあるね。だから、まあ、行き過ぎがダメってことです。要するにこの話はね、こう何でもいいんですよ。こうさっきの交友関係もたまにだったらいいんですよ、ね、旦那がいない方が楽ちんな時だって奥さんあるわけだからね。だけどこれがずっと続いたりとかすると、まあ、要はあれです、加減の問題です、程度の問題なんで、まあみんなね結婚したら、ね、お互いを、ね、思いやる気持ちを持てばどんな人もねこだわりがあろうがなかろうが結婚に向くんじゃないかと今日のテーマ台無しの結論、はい、まあね自分がいいと思えばいいんですよ。他の人に何と言われようとね、結婚っていうのはものすごくパーソナルなことで、誰が何と言ってもこの人がいいと言える人と結婚するのが一番いいと思います。はい、というわけで、今日の特集でございました。音楽の方はイーグルスを特集しています。これはね、スーパーフライとかもねカバーした曲ですね、デスペラード。はい、さかにゃんのときめき婚活定食、そろそろお時間になりました。この番組は出会いとか婚活について皆さんと一緒に考えていく番組です。お悩み相談リクエストなどお待ちしております。また菩提樹という結婚紹介所のお店を金沢と富山2店舗でやっておりますので、興味のある方はぜひお越しください。初めての方も会員さんもホームページから簡単に予約ができるようになっております。ご来店をお待ちしております。さてと、何週間か前に春日ね、春日って芸人いるでしょ、オードリーのね、がプロポーズした番組っていうのをやってて、ずっと見てたわけじゃないんだけど、ちょっと見たらね、結構良かったんですよね、あれね。コンビ愛も見れたし、春日ってさね、パッと見とか、パッと見っていうかね、こう長年かけて気持ち悪い感じをずっと作ってきたけど、あの番組見てるとね、結構紳士でね、かっこいいかったですね。で、彼のそのプロポーズの手紙の中にとってもいい言葉があったんだけど、プロポーズがね、これから先の普通の日、これから先にやってくる普通の日を一緒に普通に過ごしてってくださいっていうプロポーズだったんですね。やっぱり結婚って結婚ってっていうか生活じゃないですか。結婚ってっていうよりも自分の人生がずっと続いていくのってほぼ普通の日ですよね。そんなイベントチックな日なんていうのはそうないんですよ。ほぼほぼが何でもない、こう起こることもなければね、こうあんまり大笑いすることもない、普通の淡々とした日なんですよ。それを普通の気持ち精神状態でこう過ごしていける人、うん、これがやっぱりね長続きの秘訣なんじゃないかなと思いました。なんかすごいいい言葉をセレクトするなと思いました。これね、結構プロポーズね使えると思いますね、グッとくると思いますよ。もし今後ね、もしプロポーズする機会があれば、このセリフをねぜひ使ってみてはいかがかなと思いました。はい、というわけで今日はイーグルスを特集しておりました。 イーグルスのサタデーナイトを聞きながら今日はお別れしたいと思います。お相手は菩提樹のさかにゃんでございました。それでは皆さん、また来週、さようなら。